千葉文化放送。どうもどうも。寒さには割と強いひろしです。暑さにも結構強いですね。はい、最近ですね、届いたものっていうのがあるんですけれども、トウモロコシの会プレゼンツ僕は怖くない過去放送集ですね。それに加えて、解消という、まあ、怪奇スポット探訪マガジンと、トウモロコシの会責任編集の、まあ、なんていうんですかね、こうミニコミ誌みたいなものなんですけれども、いや、トウモロコシの会のですね、やってるポッドキャスト僕は怖くないなんですけれども、これなかなか面白いんですよ。まだ聞いたことがないっていう人はちょっと興味を持ってですね、 iTunes に登録してみるといいんじゃないかと思うんですけども、まあまずテーマがですね、こう割とオカルト的なものによっておりまして、ムーなんか読んでワクワクしちゃったような少年時代をですね、過ごした人にとってはすごくピンとくる内容でありまして、まあさらにその主な登場人物のですね、吉田会長と今井副会長という二人がいるわけなんですけれども、その二人のですね、ギスギスしたやりとりですね、主に吉田会長がですね、非常に感じが悪いわけなんですけども、まあ、プロレス的にあえてやってるような気もしますし、素であんな感じなのかなっていう気もするというようなですね、そういう絶妙の空気感ですね、掛け合いも堪能できたりするわけです。多分、今、ブログというか、そのポッドキャストですね、ウェブサイト上には最近のエピソードしかないと思うんですけれども、めでたく過去放送 DVD ですね、も発売になったことですし、ちょっと聞いてみて気になったらば、このですね、トウモロコシの会プレゼンツ、僕は怖くない過去放送集ボリューム1を買い求めてみるのもいいんじゃないでしょうかね。まあ最近ではないですけれども、モテラジの過去放送 DVD ですとか、青春アルデヒドの過去放送 DVD、サワラジオの過去放送 DVD だとかですね、まあいろいろと、まあ面白いネットラジオの過去放送集を手に入れてはいるんですけれども、なかなか聞く方が追いつかないので、そこのとこどうにかしたいですね。というありふれた悩みではあるんですけれども、さてですね、今回の千葉文化放送なんですけれども、まあよくある行ってきたというやつですね。美術館に行ってきたので、その感想などをちょっと話してみようかなと思うんですけれども、今回行ってきたのはですね、茨城県近代美術館ですね。これっていうのはまあ水戸にあるんですけれども、水戸市にですね、千波湖っていう湖がありまして、そのほとりにあるんですね。ここがどんな美術館かというとですね、まあ性格についてなんですけれども、茨城ゆかりの作家横山大観、小川雨仙、中村ロックをはじめとした日本、そして西洋の近代美術を中心に、まあ、様々な作品を収集しているということなんですけれども、まあ僕は比較的興味がないジャンルではあるんですけれども、それでもですね、年に1回か2回ぐらいは見たいなって思うような企画展をやってくれるんで、まあ時々ですね、ホームページを見てはチェックしているんですけれども、今回何に行ってきたかと言いますと、ウルトラマンアート、時代と創造、ウルトラマン&ウルトラセブンという企画展ですね。まあ夏休みにでもですね、やるとぴったり来るんじゃないかっていう非常にキャッチーなものなんですけれども、でも聞くところによると、今時の子供の間ではあんまりウルトラマンって人気がないそうですね。まあ、仮面ライダーは非常に人気があると。で、ガンダムもまあそこそこあるのかなと思いますけれども、それほどではないと。で、ウルトラマンはその中ではさらにこう一歩を取るという話なんですよね。新作もあんまりありませんしね。といったことを考えると、まあ夏休みにやって子供をターゲットにする必要もないのかなという気はするわけですけれども。で、まあこの展覧会ですね、どんな内容かっていうのをちょっとチラシの方から読んでみようと思うんですけれども、1966年から放送が始まった空想特撮シリーズウルトラマン、銀と赤に彩られた宇宙人ヒーローウルトラマンや、次々と現れる魅力あふれる怪獣たち、特撮を活用したダイナミックな映像、宇宙時代の到来を予感させる近未来的なストーリーなどが多くの人々を魅了し、続いて放送されたウルトラセブンとともに一大ブームを巻き起こしました。ウルトラマンシリーズはその後、今日まで続いていますが、これら初期の2つのヒーロー像や世界観がシリーズの原型であり、その原型が現在まで踏襲されています。 本展覧会では巨大ヒーローの原点であるウルトラマンとウルトラセブンを今日の映像文化の中で大きな位置を占める芸術作品として捉えた上で、1章から3章において当時のデザインが造形、記録写真などを展示し、魅力あふれる映像世界が作り出された過程を紹介します。4章5章ではその映像世界から生まれたものやウルトラマンをモチーフにした映像インスタレーション作品を展示することによって、ウルトラマンがサブカルチャーとして新たな展開を見せたことなど、様々な広がりについて検証しますということですね。まあ、ウルトラマンとウルトラセブンっていうのはガンダムで言えばガンダムとゼータガンダムに相当するような作品なので、後の作品に比べるとやや特別な立ち位置にあるんじゃないかと思うんですけども、僕なんかですとまあさすがに世代的にはウルトラマンよりも後になってしまいますので、全部見てるっていうわけではなくて、ウルトラマンですね、初代マンについては夏休みに毎日再放送してたりしたので、まあそれで結構見たんですけども、でもよく考えてみると夏休みって、まあ、40日しかなくて本当に毎日再放送したわけではないんですよね。でウルトラマンっていうのは初代が39話かな、あるんですけども、そうすると全部はやってないわけで、放送してない回なんかもあるってことになりますよね。で実際見た記憶のない話っていうのもあって、まあ怪獣もあれこんなのいたかなっていうのがあったりして、まあ結構新鮮なですね、発見もあったりしたんですけども、セブンについても結構再放送で見てはいるんですけども、最初の頃の話は何回か見たんですけども、その後をちゃんと追っかけてた記憶がないんですよね。なのでウルトラマン以上にそのセブンの話っていうのはよく頭に入ってなかったりします。展示室1に入ると等身大というか、人間と同じぐらいのサイズのですね、まあ、怪獣やウルトラマンの模型があるわけですね。ウルトラマンとウルトラセブン、そしてバルタン星人にビラ星人、そしてマグラにメトロン星人と。で、メトロン星人はですね、まあ、あの有名なシーンですよ。チャブ台を挟んで諸星団と話をするというシーンがありますけども、あそこがですね、再現されていて、4畳半の部屋にチャブ台が置いてあって、そこにこのメトロン星人のですね、模型というか、等身大の像が置かれているわけです。まあ、あぐら描いてるわけですよ。で、そこに登ってですね、一緒に写真をですね、撮影することができるという、おっさん大喜びの、ね、そんな感もあるわけなんですけども、いや、しかし、メトロン星人って、えらいカラフルですね。まるで、ジャングルにいる極楽鳥みたいな、そんな感じの色使いで、かなりの違和感がありますよね。で、実際、劇中でも、この、畳の上にいるところと、あと、まあ、その、夕焼け時に現れるシーンとでは、ちょっと色合いが違ったりとかするみたいなんですけども、僕のイメージするメトロン星人っていうのは、その、夕焼けの中に現れる、その姿なので、この、ちゃぶ台挟んで退治することになるメトロン星人っていうのは、なんとも新鮮なわけです。で、他にですね、怪獣星人以外にもですね、ウルトラフォーク1号、3号、そしてジェットビートルの模型なんかも置いてあったりしますね。で、この部屋だけは撮影が許されていますので、まあ思う存分撮影して、次の部屋に進むとですね、成田徹による怪獣のデザイン画が、まあずらっとあるわけです。怪物の怪獣の数にしたらば、まあ20はない、10以上はあるっていったところなんですけども、ウルトラマンに出てくる怪獣っていうのは立体になっちゃうとですね、まあ今の目で見るとなかなかこう可愛らしかったりとかするんですよね。どっか愛嬌がある。そんな見え方すらしてしまうんですけれども、でもデザイン画を見るとですね、まあ非常にシャープなんですね。みんなかっこいいわけですよ。立体化する際に、まあどうしてもこう人が入るっていうことで妥協しなくちゃいけない部分もあったでしょうし、まああと技術的に不可能な部分もあったでしょう。で、そういった制約によってスポイルされてしまった魅力っていうものがですね、デザイン画にはそのまま全部残っているので、これはですね、なかなか興奮するものありますよ。ドラコなんかは、ね、幾何学的でかっこいいですよね。まあ、かっこいいとしか表現できないあたり、非常に僕の表現力の残念さが出てしまうんですけども、他にもですね、まあ、ギャンゴとかですね、まあ、ゼットンとかもそうですし、あとは、キングジョーですね。キングジョーめちゃめちゃかっこいいですね。これはまあ怪獣、立体の方も非常に痺れるわけなんですけども、デザイン画になると本当にもう、あ、こんな怪獣に会ってみたいなんていう風に思ってしまう魅力に溢れていますね。 で、この辺のデザイン画なんですけども、青森のですね、青森県立美術館ですね、に、まあ、所蔵されている作品なんですけども、まあ、なので、他にもこういったものが見てみたいなって思ったらばですよ、青森にちょっと足を伸ばしてみたりするのもいいんじゃないでしょうかね。青森県立美術館は、なかなか、こう、シュッとした感じの建物のですね、素敵なところだったりするわけですよ。雪の積もった時期に行くと、まあ、なんとも、一面の銀世界の中に調和していて、まあ、寒いけども来てよかったな、いいもの見られたなっていう気持ちになれる美術館なんですね。で、他にもですね、まあ、立体関係で言うと、ウルトラマンのマスクが、まあ、A、B、C、D って4タイプあって、それぞれちょっとずつ違いがあるんですよね。A タイプっていうのは、ウルトラマンがこう喋ると、で、喋るときに口が動くという設定というか、まあ、それを考慮した作りになっていて、柔らかかったんですね、口の周りが。それで、まあ、B タイプはその辺をもう動かないようにして、硬くなったりとかしてっていう風にですね、まあ、いろいろ変化があるわけなんですけど、耳の角度がちょっと違ったりとか、目の付き方が少し違ったりとかですね、口元の処理も違ったりしますし。で、このマスクを見ていて気がついたんですけども、まあ、すごく初歩的なことだと思うんですけども、ウルトラマンって目の下にちょっとこう、黒い点があるじゃないですか。こう、黒目があって、で、下をこう見てるみたいに見えますよね。これって何なんだろうなっていうふうに、まああんまり疑問にも思ったことはなかったんですけども、でもなんか目みたいだなって、ちょっとこう愛嬌あるよなっていうふうに気にはなってたんですね。で、これ近くで見てみて分かったんですけども、覗き穴なんですね。視界を確保するために開けた穴だったんですね。なんかもう気がついてみればなんでそんなことに思い至らなかったんだろうっていうぐらい初歩的なことなんですけども、まあそれだけこうウルトラマンを中に人が入ってるっていうのは知っていつつも、でもそういうヒーローとしてですね、中の人などいないっていう存在として見ていたっていうことの、まあ、裏返しなのかなという気もします。で、今更話が続くわけなんですけれども、この、まあ、ウルトラマンを制作した円谷プロなんですけれども、世田谷区ですね、東京世田谷区は、キヌタに、まあ、スタジオがあって、で、撮影場所もキヌタの近くですね、大倉のあたりにあったということが書いてあるじゃないですか。で、僕はですね、割とこの辺には縁があって、まあ、キヌタ公園のあたりもですね、10年以上前からよくうろうろしていたわけです。で、つむらやプロ自体は、まあ、キヌタといっても、成城学園の方にちょっと行ったところにあるんで、あんまりですね、縁がないというか、世田谷通りは通ってましたけども、そこまでしか行ってないんで、近くはですね、そんなに行ったことなかったんですけれども、でも、撮影を行っていた、東京美術センターっていうのはですね、本当に道挟んで反対側ぐらいまで、何の目的もなくうろうろして行ったりとかしたことがある場所で、で、もうなくなっちゃったんですけれども、非常にもったいないことをしたなと、せっかくですね、近くにいたんだから、まだ建物なんかもあるうちに、こう、見に行っときゃよかったのにっていうふうにですね、まあ自分の無知を呪うばかりですね。で、まあそのデザイン画を見た後はですね、カラータイマーの実物ですとか、まあセブンや、マンのブーツの実物、あるいはグローブの実物ですとか、いったものをですね、まあ、あとはウルトラ Q のデザイン画なんかもありましたか。で、さらに、高山良作による、着ぐるみの制作風景ですとかですね、まあ、その着ぐるみを作るにあたって、どういったことをこう気にしながらやっていたかっていうような資料なんかもあったりして、なかなか充実した内容で見せていくわけなんですけれども、家督隊の本部の模型があったりとかですね。まあ、なかなか楽しいもんですよ。よくできてますよね。細かいところまで作り込んでて。まあ、最近は特撮もあまり流行らなくて、CG で何でもかんでもできちゃいますけれども、やっぱり、こう、実際にそこに物があるっていう、その説得力っていうのは、物語に一本筋を通しますよね。なんか、見てると CG ってまだわかるじゃないですか。これは嘘だなって、偽物だなって、まあ、ね、特撮だとその偽物には違いなかったりするわけなんですけども、これは単なるノスタルジーと言われたらそこまでかもしれませんけれども、でもやっぱりそこに触れるものがあったっていうのは、なんだか大きな違いがあると思うんですよね。で、そういった実物ものをこうずっと見ていくわけですけども、その後にあるのは派生作品というか、まあ派生した商品ですね。まあシナリオなんかもたくさんですね、置いてありますし、で、さらにその先には古い雑誌なんかがですね、こう展示してあるんですけども、これめちゃめちゃ読みたいですね。宇宙冒険漫画の決定版と大人気、デラックス別冊、ウルトラセブン、僕ら8月号付録、特 かですね、そういう煽りの書かれた、まあ、子供向けのコミック誌なんかあるんですけども、いや、一体どんな素敵な味わいになってるのかと思うと、ここにですね、ガラスに隔てられてるのは本当に残念でなりませんね。で、まあ、そういったコミックの先にはですね、フィギュアなんかもあるんですけども、もうさらに奥に行くと非常に出来のいいフィギュアですね、海洋堂によるものですとか、まあ、バンダイによるものですとかもあるんですけども、その一歩手前に、まあ、多分リアルタイムでしょうね、1960年代から70年代の前半ぐらいのものと思われるソフビー人形とかがあるんですけども、これらがですね、まあ、今の視点から見ると非常に作りが雑で、なんとも愛らしいんですよね。中にですね、一つとても気になったものがあるんですけれども、まあ、どう見てもですね、ドカベンに登場するサモンみたいなバランスですね。まあ、体型もそうですし、あと顔のバランスもですね、まあ、そんなウルトラマンの人形とかがあったりしてですね、まあ、これは笑いをこらえるのに苦労するレベルですね。で、そういったものを見た後に、ちゃんとしたフィギュアがですね、並べられているんですけれども、いやー、素晴らしい出来ですよね。感心しますよね。チブル星人ですとか、クール星人とか、まあ、非常に、こう、人間とは違うですね。異質な感じのデザインで、もう、ドキドキしますよね。こういう宇宙人って、いたらいいのにって思っちゃいますね。まあ、侵略に来られては困りますけれども。で、最後にあるのが、伊藤隆介による、まあ、インスタレーション作品で、リアリスティックバーチャリティ?ん?違うな。リアリスティックバーチャリティ。フライングジャイアントっていうものなんですけれども、これはですね、まあ、部屋に入ると真ん中にごちゃごちゃっとしたものが置いてあって、で、プロジェクターのからですね、投射された映像が壁に映ってるんですけども、その映像を見ると、ウルトラマンがですね、こう空をこうどんどん飛んでいく映像なんですね、こう、カメラの前を雲が通り抜けたりとかして、まあなかなかスピード感のある映像なんですけども、で、それが、その部屋の中央にですね、その装置があって、まあ、走馬灯みたいな感じの、こう360度繋がった円筒形のスクリーンがあって、その前に、ウルトラマンのその飛行形態のですね、人形があるわけです。それが、ちょっとずつこう、角度を変えたりしているわけですね。で、そこをカメラが映していて、で、カメラの前にも、その雲を模したものがあって、ぐるぐる回転していて、時々、その画面に、カメラの前に引っかかってくるというような装置なんですけども、まあ、その、何ですか。まあ、作り物であるとこのウルトラマンというものがですね、こう、実体になるわけですね。まあ、フィギュアということで商品として実体になって、で、そういったものを使って、またそのウルトラマンの映像を再現するっていう、オリジナルのコピーがまたオリジナルになるっていう、まあ、複雑にこう、入れ子になった構造っていうものがここに現れてるわけなんですけれども、まあ、難しいことはよくわかりませんけども、このウルトラマンが、ギュンギュン飛んでいく映像っていうものはですね、割と環境ビデオとしても使えるんじゃないかなと思ったりしますね。なかなか気持ちのいいものをですね、後ろの背景なんかを自分でいろいろいじれたりとかするというか、まあ同じような装置を作って自家製のこう空飛ぶウルトラマンなんかも作れちゃうんじゃないかななんていう想像をしてしまう作品ですね。で、まあ平日に行ったのでそんなに人はいなかったんですけども、公式のブログなんかを見るとかなりですね、人が来ているようで、特にまあ土曜日だとか日曜日だとか、まあ祝日なんかは親子連れやっぱり多いんじゃないでしょうかね。で、今日も祝日、まあ平日ではありましたけれども、他のお客さんっていうのも何組かはいましたし、決して閑散とした感じではありませんでしたね。ついでになんかテレビの人ですかね、撮影もしてたりもして、やっぱりウルトラマンっていうのはすごくキャッチーですよね。人気あるんだなっていうのが、まあ見て取れたわけなんですけども。で、これはですね、茨城県近代美術館で、まあ今やってるわけなんですけれども、いつまでやってるかというと、1月の15日ですね。来年までやってるんで、結構期間が長いんで、ちょっと行ってみるのも、ね、やぶさかでないかなっていう人にとってはありがたいですよね。で、知らなかったんですけども、これ巡回展なんですね。一番頭ですね、北海道立旭川美術館っていうとこから始まって、岩手県民会館と下がってきたかと思ったら、鹿児島市立美術館と、ぐーっと南下して、で、茨城に来て、この後長崎県美術館にも行くんですね。茨城先にやって、あと福井市美術館でもやってるのか。まあちょっと鹿児島から北陸に来て茨城、また長崎っていう風にちょっと不思議な動き方をしていますけれども、ウルトラマン前線がだんだん南に下がっていくっていう風にはならないんですね。 まあ、長崎の方は1月27日から3月31日までということで、2ヶ月ちょっと期間がありますので、まあ、お近くの方はですね、長崎近くの方は行ってみてもいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、美術館っていうと大体カフェですとかレストランですとかっていったものが併設されていることが大変多いですけれども、この茨城県近代美術館っていうのもですね、まあ、ご多分に漏れずそういったものがあるわけです。まあ、フランス料理系のレストランがあるんですけども、で、そこでですね、あるわけですよ。このコラボ商品っていうんですか、便乗商品がですね、どういったものがあるかというと、ウルトラマンのキーマカレー、ゴモラのツナと卵入りクロワッサンサンド、ベスターのスポンジケーキっていう3種類ですね。ウルトラマンのキーマカレーは1日20食限定ということで、なかなか煽りますよね。で、この、まあ、近代美術館の近くにですね、ラムっていうインド料理のお店があるんですけれども、まあ、この近くというか、茨城に、水戸市の市役所の近くって言った方がより正確なんですけども、そこがですね、昼間は、バイキングというか食べ放題になるので、そっちに行こうかなと、まあ、カレー食おうかなと思ったところに、ウルトラマンのキーマカレーなんていうものとされるわけですから、非常に悩んだんですけども、まあ、悩んだ末にせっかくだから食っていくかということで、こちらにですね、寄ってウルトラマンのキーマカレー食べてみたんですけども、まあ、何がウルトラマンかっていうと、見た目はですね、まずまあ、大きなお皿がありますよね。で、お皿の真ん中にご飯がこう丸くこんもりとよそってあると。で、そのご飯の周りを取り囲むようにキーマカレーがよそられているわけなんですが。で、ご飯がですね、その上に何かしら乗ってるわけです。こう、赤いものがついてるわけですね。ウルトラマンの胸のあたりを想像してほしいわけです。カラータイマーが中心にあるあたりですね。ちょっとこうなんか赤い模様がありますよね。あれがこう再現されてると。ウルトラマンの胸だけ切り取ってきて、こう半球状にして乗っけたっていった感じでしょうか。で、まあこれが何かというと、まあ錦糸卵ですね。をこう薄く焼いて作ったまあ錦糸卵をそのウルトラマンの文様状に切り取って、で、そこにパプリカですね。赤いパプリカの粉をこう、みっちり乗っけたものがあって、で、その上に緑色っぽいものがあるんですけども、これはあれですね、うずらの卵ですね、に、青のりをしっかりつけたものであると。まあ、つまりこの辺がウルトラマンっぽいですよねって、ウルトラマンみたいな格好してますよねっていう、だからウルトラマンのキーマカレーというわけでして、まあ、キーマカレー本体はですね、まあ、辛味はほとんどなしというか、まるっきりなしで、で、キノコがですね、入ってて、まあ非常に食べやすいなと、もりもり食えるなという感じのものでしたね。まあ一食840円ということで、そんなに高くもなく、悪くなかったかなと。まあゴモラのツナと卵入りクロワッサンサンドなんていうのは、クロワッサンって、こう、両端が細くなってますけども、あれをですね、こう、二つ使って、ゴモラの角っぽい見立てにしてるっていう、ね、写真を見る限りはそういう商品なんで、それよりは手がかかってる分だけ魅力的かなと。で、ベスターのスポンジケーキっていうのはまさに、ああいうベスターみたいな、こう、人手を二つつなげたみたいなですね、形のスポンジケーキっていうことで、まあ、安直なわけですよ。まあ、でもやっぱり、こういう何かしら企画展に合わせて特別メニューがあると、いつもは寄らないところであっても、ついつい寄っちゃうんで、こういった開発はですね、商品開発は、ぜひ、いろいろ頑張ってほしいですね。はい、ということで今週の千葉文化放送はこの辺でおしまいです。ではまた次回。さよなら。